上田インプレゼンツ
上田そう
石井哲也の目から鱗の話。上田インプレゼンツ上田そう石井哲也の目から鱗の話、司会のフリーアナウンサーの石井哲也です。そして市川市にあります上田院の上田そう院長です。よろしくお願いします。
お願いします。
この番組では毎回医療や健康に関してテーマを決めて、上田院の上田そう院長から目から鱗の話をお聞きします。またお話の前後には毎回ある年をピックアップして、その年を振り返りながらその年の曲を流します。第22回の今夜は2001年平成13年です。上田院長、とうとうピックアップする年が2001年21世紀に入りました。
おお、
21世紀、その20世紀21世紀のこの違いっていうのは何かこう意識されました？
いや、全く
もうそのまま、
普通に、はい、だって2000年問題が何も起きなかったんで、はい、そのまま普通に20世紀に突入しちゃいました。
まあ、特にね、はい、まあ、世紀末終わってっていうですよね、はい、そして今回は前回に続いて施設における感染対策の効果について目から鱗の話をしていただきます。施設における感染対策の効果については後ほど詳しくお伝えします。そして今夜は2001年平成13年をピックアップします。まずは2001年の出来事を見ていきましょう。小泉内閣が発足、そしてアメリカ同時多発テロ事件が起きました。そして国内で最初にですね、狂牛病が発症、そして家電リサイクル法が施行、そして東京ディズニーシー、ユニバーサルスタジオジャパンが開園という年でした。この年に小泉内閣が発足したんですよね。この時は印象ありますか？
あれ、郵政解散の郵政のやつ、
そうです、はい、あの自民党をぶっ壊せって言って、
はいはいはいはい、
郵政の選挙という
選挙だね、
はい、逃げかって言ってましたよね。
すごかったですよこれ、
はい、
これ弱肉強食の時代が始まるなって予感しました。
あ、この時に、
はい、
確かに郵政民営化って、これで反対して自民党を追われた方もね、結構いらっしゃいましたよね、うんうん、はい、この時はどんな印象をお持ちでした？もうとにかくもう、じゃあこれから本当に厳しい世の中にな
る。そうですね、弱肉強食の時代が始まって、はい、みんな強者になると思ってる人は投票するけど、はい、自信がない人は投票しないかと思ったら、ね、すごい人気で当選しましたもんね。
そうですよね、最初そんなに絶対に通るっていう印象なかったんですけど、うん、だんだんこうあれっていう感じで、うん、いつの間にかこう小泉さん推しになっていったような雰囲気がありました、ね、うん、
まあ、はい、はい、その結果が今ということですね。
そうですよね。そしてアメリカ同時多発テロ事件が起きました。これもどうでしたか？
見てましたね、
はい、あれちょうどねテレビで生中継していて、
生中継してましたね、
はい、
ビルってあれ上に突っ込むと下までビルって壊れるんだって。
そうですよね、
普通に信じちゃったけど、
木は結構上の方に
突っ込んだのに
ズ
ズズズズズズズズって、アメリカのビルって弱いんだって思っちゃいました。
まあ、あれどういう構造かちょっとで分からないんですけど、
不思議でしょうがなかったなと思って、はい、
世界貿易センターでね、2つツインタワーになってて、で壊れ方がちょっと違ってたような気もしたんですよね、
うん、はい、上だけ壊れるのかなと思ってみたら、
はい、そうですよね、
下まで行っちゃった、
はいはい、あれどんな思いでご覧になってたんですか？
いや、もうポカンとしてました、
まあ、何が起きたんだ。
アナウンサーが突っ込んだって、はい、突っ込んだって表現を連呼してましたね、女子アナウンサーが、
ね、はい、いや確かに本当にあれ突っ込んだっていう感じ、確かに突っ込んだんですよね、うん、はい、いや、あれはなかなかやっぱり我々がこう想定している以上の映像がこう流れたというところでしたね。 はい、そしてここで家電リサイクル法が施行されたという年と、あとは東京ディズニーシーとユニバーサルスタジオジャパンが開園ということなんですが、上田市長、ディズニーシーとかユニバーサルスタジオは
行きましたよ。
あ、うん、この当時行かれたんですね。
ここか、まあ多分その後じゃないですかね。
そうなんですね、
はい、
そういうたくさん人がいるところは大丈夫ですか？
全然大丈夫。
あ、じゃあ例えば、まあ、3時間待ちって言っても、
あ、もう待ってましたよ。
あ、そうなんですね、うん、
はい、
なんかディズニーランドの方でスペースマウンテンっていうのが、はいはいはい、もうなくなっちゃったから、
あら、はい、一番最初にね、できた、
はい、 でもうどんどん今リニューアルされて、
そうですか、
どんどん大きくなってますよね、うん、そして流行語見ていきましょうかね。やだねったらやだね、そして明日があるさ、ブロードバンドといった言葉があります。これやだねったらやだねは、これ氷川きよしさんが歌う箱根八里の半次郎に出てくる歌詞ですけれども、この演歌は
演歌大丈夫
大丈夫ですか、うん、はい、これやだねったらやだねっていうやつだったんですね、
う
ん、
これはもういいですよねこれ、
はい、うん、で氷川きよしさんね、最近また一時期ちょっとお休みされてたんですけど、復活のファンの方とても喜んでました、ね、
あ、よかった、
はい、うん、そしてあと明日があるさ、これ吉本興業の芸人たちが歌ってたんですけど、もともとこれ坂本九さんのヒット曲で、
いいですよね、
はい、うん、ですよね、この時ちょうど缶コーヒーの CM になって話題になりました、うん、そしてブロードバンドという言葉も出てきましたね。いよいよ本当にネットが広がっていくというような時代に突入したということなんですよね、
うんうん、そうなんだ、
はい、上田一はこのいわゆるこのネット環境っていうのはこの時期はどうだったんですか。もう
私ガラケーが長いんで、
あ、そうだったんですね、はい、じゃあスマートフォンになるのも相当ギリギリまで、
ギリギリまで、
はい、そうだったんですね、
はい、
今どうですかスマートフォンになって。
まあまあなんとか頑張って使ってます。はい、はい、
私の友人もねガラケーをできる限り使ったけど、うん、とうとうもうな、うん、更新しなくなったっていうんでもう諦めて
そうなんですよ
っていう、ね、友達もいたんですけど、やっぱりそういう感じだったんですね、
はい、アナログ世代です。
では2001年のナンバーいきましょう。本日の1曲目です。お聴きいただきましょう。バンプオブチキンで天体観測。バンプオブチキンで天体観測でした。フジテレビのドラマ天体観測の挿入歌でした。ドラマには伊藤英明さん、坂口健二さん、小田切丈さん、小雪さんが出演していました。上田長、天体観測はされるんですか。
いや観測
まではって望遠鏡とかは、
まあ、やらないけどまあね、月を見たり、
はい、
田舎に行った時は星を見たり、まあ、それはやりますけどね、
まあ、9月はね中秋の名月もありますしね、そういう、
そうですね、
はい、なんかお月見してなんかお団子とか食べたり、
いやそこまではやらない
ですけどね、はいはいはい、私は月見バーガーを食べてます。
素晴らしい。
上田インプレゼンツ、上田荘&石井哲也の目から鱗の話。では前回について施設における感染対策の効果について目から鱗の話を聞いていきます。上田院長、前回詳しくね感染対策についての話あったんですけれども、うん、改めてそのコロナ禍を振り返ってみていかがでしたか。
まあ、うちは医院だけじゃなくて、はい、まあ、老人ホーム、はい、デイケア、デイサービス、ケアマネージャー、訪問看護、
はい、
訪問介護、
はい、
まあ、全てこう網羅してるグループなんですけど、
ね、
はい、まあ、いろいろありましたね、いろんなことが。
そうなんですね、はい、そのトピックスの中で何かこう思い出に残ることというのは。
まずですね、はい、まあ、老人ホームやってたじゃないですか、はい、保健所から独居のコロナの人を受け入れてくれませんかっていう電話がかかってきましたね、
はい、そうなんですか、
うん、
コロナの
患者さんをうちの老人ホームで受けてくれませんかっていう問い合わせが来た、ちょっと残念ながらねお断りさせてもらったんですけど、
はいはい、
うん、ね、保健所ももうパニックだったんだろうね。
まあそうですよね、うん、まあ背に腹変えられないまで多分いろんなことを多分やってたんでしょうけど、
うちにじゃあコロナの人受け入れたら、はい、うち施設コロナだらけになっちゃうけどそれでもいいと思ってたのかなとかね、ちょっとこう、はい、うがった感じで受け取っちゃいましたよね。
まあそうですよね、うん、本当でもあの時って本当に混乱してましたよね。
そうですよね、
はい、これまであった常識が全く通用しなくなったりとか、
うん、あと、まあね、施設だけじゃなくて自宅で介護とか医療とかもやってたんですけど、はい、まあ、どうしても自宅でコロナ感染をして一人の人もいるじゃないですか、
はい、
そうすると介護士さんが来なくなるんですよ、はい、他の介護事業所が。
あ、はい、
だから熱が出るってコロナです、
はい、
今までヘルパーさんが毎日のように来てたのが、 来なくなるんですよ。
あ、それはあの上田院で見てる患者さんで、
そうそうそう、
まあ、ヘルパーさんは別なところの、
別なとこ、そうそうそうそう、
のは
来なくなっちゃう。
そうなんです
ね。そうするとじゃあ誰がやるんですかって話なんですよ、はいはい、もう本当うちの看護師さんがその穴を埋めたんです。
あ、それは上田院の看護師さんだからもうやらざるを得ないというか、
まあ、そうですね。で結果的にまあ何人かはかかっちゃったじゃない、
はい、
ですよ、
はい、
でも治った人からその方の介護に向かうと、はあ、看護に向かう。
じゃあその時はあの看護師の仕事をしながら介護士の仕事まで、
そうそうそうそう、
だから本当両方やってたという、
もうだからそんなこともありましたね。
あ、そうなんですね、
だから熱が下がるまでうちが全部見て、
へえ、
で治ってから他の事業所のヘルパーさんがまた再開すると。
そうだったんですね。
で、そうベースはだからその人どうするのっていうところから入るんですけど、はい、うちはその人どうするのってなるから、じゃあうちが行くしかないよねってなるじゃないですか、
はい、
だから他の事業所はどうしようかっていう発想すらなかったっていうのが分かったんですよ。その人どう、その人困ってますよねって話なんですよ、
はいはい、
困ってても行けませんってパサッと切られるんですよ。だそこにすごくねショックを受けましたね。
そうですよね、
うん、
その前まではね、ホスピタリティ溢れてやってたのに、
やってたつもりだったんだね、不利だったんだね。
そうだったんですね、うん、なんかそれはなんか本当に残念な気持ちに、
そうですね、
なりますよね、うん、本当にだから本当あのコロナの中で嫌な面も見えちゃったりとか、
嫌な面見えちゃったね
ってありましたよね、
はい
はい、そうだったんですね。え、その他何かありますか。
あとやっぱり、ね、コロナが感染しました、はい、数日経って、はい、一応規定上ではもう感染は起きませんっていう時に、はい、うちの介護施設に受け入れた人が来たらコロナが流行りだした。
へー、それはじゃあ
やっぱり、ね、まあ、そ、ありだな、そういうことは起こり得るだろうなと思ってそれ分かって受けたんですけども、はい、どうしようもなくても自宅で介護できなくて、はい、うちのデイサービスで引き受けしたんですけど、
はい、
まあ、結局そのおかげでうちの介護施設デイサービスはコロナ前でした。
そうだった
んですね。まあ、やっぱ長引く人は長引くんだなって思いましたし、
これはやっぱり人によって違うんです
ね。そうだったんですよね。でもまあ、あの家族困ってたし、
はい、
まあ、それは受け入れ、別にそれは私は後悔してないんですけど、
はい、
うん、
そうだったんですよ。いや本当にあの現場にあの当時いらっしゃった方と、ね、お話っていうのは、うん、やっぱり今のこの時期だからこそ、ね、こう伝えていかなきゃいけないのかなと思ってるんですよね、うん、
で、まあ、対策っていうことになっちゃうと、
はい、
まあ、いくらやっても、ね、かかる人はかかっちゃうんですよね、うん、で特にデイサービスとかってもう本当にその病院じゃないし、
はい、
しっかり感染対策なんてできないんですよ、
はい、
利用者さん認知症側の方が多いので、はい、まあ、普通に熱出ても歩き回るし、
はい、
まあ、あのね、そのこんなマスクなんて取っちゃうし、
はい、
そうですね、手洗いなんかしてもまあ、
はい、
そんなきっちりできないんですよ、
はい、
だそれ分かってたのでもうあえてそれはうちは やんなかったんですけど、
はい、そうなんですね、
はい、でもそれを織り込み図で、まあ、みんなでかかってみんなで治って頑張ろうっていうそういう、
はい、
でその代わり日常生活は崩さないように楽しくやろうっていう、うん、そういうスタンスでやってたので、
うんうん、
あんまり、ね、悲壮感はなかったんですよね、は
い、そうですよね、
あ
と本当だから認知症の患者さんからすれば、ね、何も変わらない生活ができたってことですよね。
そうなの、うん、老人ホームもそうだし、みんな普通に、
はい、
だから何もなかったように普通に過ごしてた。
これ施設によってはそういった認知症の患者さんの方というのは、うん、本当にじゃ あ, あの動かないようにしたりとかそういうことも
そうですね。感染してない人も部屋に閉じ込められてたし、あのご飯も一人で食べてたし、
はい、
一人で食べるのにわざわざその壁に向かって向かされて食べさせられて食べてたりとかね。でお弁当がピュッとドアのところに置かれて、うん、歩ける人はそのお弁当ドアのところに置かれた弁当を自分で取って自分で食べて、はい、まあ、ドアのところに返すと。そんな光景も見ちゃったんで、いやこれ他の老人ホームね、
はい、
うん、
そ
うね、それはちょっとね、もうなんか殺伐としてましたよ。
そうですよね、
はい、
それで上田院長ね、ご自身の委員でね、そうやってたくさんの、施設やってますけれども、それ以外のところでも、ね、9つ今行かれ
て
ます
よね。そうそうそう、そこは殺伐としてた。
そうなんですね、
だからこれ圧倒的な差がね、分かりましたね。
ちょっと本当見たくないものも見て、
は
い、
見ちゃったね。
つい
たてをして食べてるんですよ、プラスチックの、あれって結構閉塞感感じないですか、
アクリル板の。
そうアクリル板、あとこうひらひらのビニールの透明なやつ、あれに囲まれてご飯を食べる気分、前の人こう歪んで見えるんですよ、で、あれでテレビがついてるとテレビがこう歪んで見えるんですよ。
そうですよね。
だから、気の毒になと思いながら見てましたけどね。
そうですよね。いやだからもうそういった部分をご自身の施設だけじゃなくて外の施設もご覧になった中での、上田院長のこのコロナ禍の総括としてはどういった思いになりました？
感染対策どれぐらい、特に老人ホームとか本当に有効だったんでしょうか、あんまりほとんど有効じゃなかったんじゃないかと思ってます。だから結果的にうち、そこに趣を置かない生活をしたので、それやってよかったなと改めて思います。
そういう英断をされてやっていく中で、結構批判とかもありました？
直接は聞かなかったけど、思ってる人は思ってたでしょうね。
そうなんですね。確かにあの時期って本当なんとなくもう隔離しなきゃいけないとか、ワクチンを打たなきゃいけないみたいな雰囲気、それをやらないとなんかねダメなんだみたいな雰囲気もありましたもんね。
そうですね、ただ今後、この経験を踏まえて、お国はもっと強制してくる可能性があるなとちょっと感じて、ちょっと怖い。
だからなかなかね、このコロナ禍が終わった後にそういったことで今、実際どうだったのかっていう検証がまだあまり、出てこないんですけれども。
そう、出てこないんですよ、
ここでまず上田院長がこう感じたことっていう部分をやっぱりこう発信していくこと
で、
そうですよね。では院長、今回のまとめをお願いします。
前回と重なっちゃうんですが、やっぱり日常生活のありがたみを実感します。
そうですね、
ありがとうございました。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。お便りはメールでお寄せください。メールアドレスはuroko@fmu.co.jp です。 uroko@fmu.co.jp です。皆さんからのメッセージをお待ちしています。では2001のナンバー、本日最後の曲です。ミーシャでエブリシング。ミーシャでエブリシングでした。フジテレビのドラマ大和なでしこのオープニングテーマ曲でした。ドラマには松島奈々子さん、堤真一さん、矢田亜希子さん、東幹久さん、西村雅彦さんが出演していました。上田院長、このミーシャのエブリシングはご存知？これ知ってます。
そうですよね、もうミーシャの代表曲。
そうですね、
ですよね、ですよ。エブリシング壮大ですよね。
そうそう、そういえばね、そのコロナ禍に、おいて、うちの我が家で運動会したんですよ。
老人ホームの
その中でね、運動会やったの。
こう外出もできないような、
殺伐とした、世間の中でもう運動会やって、
そうだったんですね。
めちゃくちゃ盛り上がりましたよ。
皆さん喜んだでしょ
う
ね。
そうだから
なんかやってるスタッフさんもね、嬉しいですよね。
嬉しい嬉しい、ミーシャの曲を聴いて思い出しました。
素晴らしい、エブリシングです、みんなねこう仲良くっていう感じで、ありがとうございます。いいお話聞かせていただきました。上田院プレゼンツ、
上田荘
&石井哲也の目から鱗の話。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。お便りはメールでお寄せください。 メールアドレスはうろこ@fmu.co.jp です。 uroko@fmu.co.jp です。皆さんからのメッセージをお待ちしています。また番組では聞き逃しでも聞くことができます。市川うらら FM のホームページの番組紹介から入っていただくことで聞くことができますし、上田委員のホームページのバナーからも入れます。上田委員のホームページは検索サイトで上田委員市川と入力していただくと聞くことができます。次回の放送は10月14日です。上田委員プレゼンツ、上田荘&石井哲也の目から鱗の話、出演は上田委員の上田荘委員長でした。上田委員長ありがとうございました。
ありがとうございました。
司会はフリーアナウンサーの石井哲也でした。今日はこの辺で失礼します。次回を楽しみに。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。